ヤングサンデーということで始まりました。毎度おなじみご機嫌な番組、山田理事のヤングサンデーの時間ですね。いやいやいや、皆さんおかげさまで今日をもちまして、なんと丸々ジャスト3周年、おいありがとうございます。皆様のおかげで思いは遠くに行ったもんだということで、今日はもう本当にお祭りのね、この9月の
シャンシャン、
あ、これシャンシャン、それ
名前が公募で決定しました。
公募で、こいつの名前公募したんだ、あれ。
だから上野駅行くのこいつだらけですよ。
なるほど、シャンシャンと一緒に上野から放送します
ということで、もう今日ね盛りだくさんなんで、あれなんですけども、
ありがとうございます。
ヤンさん、
はい、はい、
第2回ヤンさん漫画大賞、
はい、
今日決まります。
そうなんですよ、はいはい、すげえ緊張 してますシャンシャンも緊張します。
シャンシャンだね。
ブルブルブルブルブルブル。
レイさんの自分の二次創作読んだ感想ちょっと、
はいはい、ネーム書けなくなるよどうするんだよ、2日後に打ち合わせなんだよ俺やんなきゃいけないんだよ、シカード書かなきゃいけないんだよやってる場合じゃないんだよ、人の漫画とか。そうじゃないんだよ、
はいはい、
人の漫画なら気楽だったんだよ、
はい、
俺の書いてんだよ、
そう
愛を込めて。もうね、先進めない。もう昨日クゼチャンネル見ながら、しれっと選ぼうかなと思ったけど選べない。クゼチャンネル見れない
見てる場合じゃないですよ先
生見てた見てたクゼチャンネル見れなかった。本当すごかった。
ちゃんと見てないクゼチャンネル、
すごかった本当に、うん、なんか熟語で踊ってたけどこの人そうそうそうそう、本当にやばかったよ、熱量がすごかった。
そう、今日は、ね、うん、冬のコミケに、うん、我々またブースを出しまして、うん、そちらで販売する予定の、
うん、
ヤングサンデー、
うん、
山田氏のヤングサンデーという同人誌の第2巻なんですけど、
うん、
第2弾なんですけど、そこに、乗る5作を、
うん、
今日レイさんが3作、うん、そして、スピリッツ副編集長のクマさん、うん、もう毎度おなじみですけど、が1作、
スピリッツ小学館からやってきました、スピリッツ副編集長のクマちゃんです。よろしくお願いします。そうですよ、はい、そうなんだよ、そうなんだよ、そうなんだよ、書きます。
そして、今日はなんと、まあレイジさんの、
うん、
ね、読み方と全く違う視点で
そんな選ぶのは全然違ったから、もうこの人は、
あ、やっぱり
そうです、
うん、結構久しぶりですけども、
そうね、そう、あ、そうかな、
そうですね、
3周年記念スペシャルゲスト、
うん、初めて頭を見たって言われて、そうだ、いつも帽子かぶってたんだと思って、
あ、そうだ、
帽子かぶってくるの忘れましたね
そこそんなに
キャラ付けだったんですけどね、
そうだよな、そういうキャラだったな、
そうですね、なんか、うん、あと眩しいんでな、すげえ目つき悪くなるんですけど、そんな怒ってもないんで気にしないでください
意外と気に
しないで、ハルハラロビンソン先生です、よろしくお願いします。
ロビンです、ロビンも来てくれたよ、ロビンも選ぶよ。
あ、このさお三方がね、うん、もし本当にじっくり読み込んでいただいて、
うん、ありがとうございます本当に、
ね、選んだ作品が今日発表されるんですけれども、
キョドってって言われてるけど大丈夫、キョドってるって言われてるけど大丈夫、
あ、僕
っすか、大丈夫ですか、
僕キョドってんじゃないです
大丈夫ですか、
コメント目で追ってる
んです、よく見ると可愛い目をしてるなって言われてますね
そうですね、全部可愛いですからね、
僕ほらなんかリュックまで可愛いって言ってた
もんな、リュック、そこにリュックあるんですよ、
ね、うん、ほら背負ってるリュックまで可愛くないでしょ
普通だろ別にリュックそうなんですよ、ロビン、はい、俺たちと同じ匂いがするって、
はい、みんなイケメンってことです、
みんなイケメンって
ことです、みんなイケメンって
ことです、怖い怖い、
はいはい、ダロ君を、うん、今日、
うん、
呼ぶみたいな話あったんですけど、
うんうん、
事情により、
うん、
呼べなくなりまして、
うん、
それなぜか、
うん、
エントリーしてるからなんです、
うん、
この漫画大賞、うん、ダロ君もノミネートしてるんで、うん、審査員、
うん、俺審査員のつもりでドラに電話して、あのダロメオに電話して、あのドラ出てねっつって、あ、出ますよっつって、あいつは参加してた審査員じゃなくて漫画出してやんそれは審査員できねえよな
っていう感じなんで、
相撲ガチです、
ダロメオ替えに僕が選ばれて、
まあ、代わりにってわけじゃないですよ、
一昨日声かけて
めっちゃ代わりじゃないです
か代打ではないですよ、もともと呼ぼうと思ったんですけど、
ロビンをね、
うん
うん、3周年なんでね、
まあちょっとワイワイやろうかな。
そうね、そうね、
皆さんありがとうございます。
そうですよ、
なんですけど、その、うん、まあ漫画大賞の話に行く前にですね、
ケモフレの話ですか。
ケモフレっていうか、あ
のケモフレ人気の話ですか。
あれ
え、いいんですか。
いや、そもそも二次創作ってなんだって話したい。
ここは子会社ですけど、いいんですか。大丈夫ですか。
なんぞ前乗
り危険じゃないんですか。大
丈夫
です
か。ここは限定
で、シャンシャンでごまかしたりなんかしなくてい
いですか。楽しい
楽しい、これもフレンズだよ。
何なの、
僕は君は外さないぞ。
3周年
すいませんでした。はい、そうです、嬉しかったんで、はい、もう3年だもんね。あっという間だよね本当に。
あ、ケモフレの話はまあちょっと後半に、
うん、やりますよ、
軽く、はい、はい、
そうですね、うん、
やるんですか。
やるやる、おやるやるやるやる、
ケモフレ公式の裏で、
う
ん、
そうそう、
もうバンされるからね。この番組がもう
危険ですけど、
来週のイベントで終わっちゃうみたいな。
ブルブルブルブルブル、怖いよ。
親会社のデリケートゾーンに攻め込む。
本当に。で、つかもうその話しかしてないよね、なんかね、一部の界隈はね。
で、その話もありつつ、うん、その二次創作の話もありつつ、
うん、
で、あれと打ち合わせで、
はいはいはい、
あの話一向に出てこないけど、どうしたんだろう。
何何何。
なんかね、
だがつく、
だがついてくで終わ
る、なんか絶対見とけよみたいなこと先週、ああ俺今日ここ打ち合わせ来る前に2時ぐらいに日本橋見たんですけどね。
お前感想ねえって言ってたじゃないかよ。
違う違う、感想ねえっていうか、違う、なんかもう何も言えねえってやつですよこれは。
あ、いい意味で言ってんの。
いい意味でしょそりゃ。
そうだろ、
つまんなかったらもう、
うん、
つまんないって、もうめっちゃ面白くなかったっすって言う、
言うよな。ワンダーウーマンの時とか言うもんな、お前な。
ワンダーウーマンクソ。
あ、
顔よ顔。
あ、マジあれはマジでひどい。
面白いっすよワンダーウーマン。
いや、なもうあれ、
いや見てないっすけど。
何にも何にもワンダーじゃないもん。ワイルドウーマンならわかります。
あ、
何がワンダーなんだろうってずっとワンダーな気分になってる。
ワンダーなってんじゃん。そういうオチなの。
いやいや、まあまあまあ、まあ、
そうなんだ。
そうそう。
うん、
なので。
うん、
ちょっと段々契約の話は今日なし。
いや、なんか適当にやったら失礼だべ。で、段契約で思いっきり尺取って、でせっかく送ってくれた人たちになんか紹介できなかったら失礼だべ。
なんかね、先週はね、そういう風な話を望むが言ってたら、うん、その漫画大賞だけだと見てくれてる方にも悪いから、ダンケルクかまそうぜイエーイっておっしゃってませんでしたか。
あれ
本当ね、なんちゅうんだろうねえ、
やりましょう。
レイジ心と秋の空というか、そうそうそうそう、すぐ変わっちゃうからね。あ、まあそんな感じで、ダンケルクいずれやりますけども、
やるやる、
ちょっと今日は話が全く関連しないので、
うん、
その代わりにやるのがなんと、
うん、投稿作の方がダンケルクより面白いですからね。
投稿、
そう。
だよ。
ね。そうなんですよ。そうなんですよ。
ということで、
うん、
二次創作、
うん。二次創作が罪かって話をしようかなと思って。
はい。
うん、なんかルミコさんが随分それになんかね、あの興味津々みたいになってて。
お、
手塚プロはね、二次創作的にはいろいろな感じになって
ます。まあまあまあ、それはまあ偉いことになってますもんね、
うんうんうん、でなんか昔は確かにフリーダムだったなみたいな。
あ、そうなんですか。
え、だってあれだよ、あられちゃん見たらわかるじゃん、何出したっていいんだぜあれ。
いや、まあ、あられちゃんも二次創作って言う
のか。パロディーじゃないですか。
だからあの今だったら絶対無理なやつだよ。だから
あ、
つぶらやさんから並んで 全員に声かけていかないといけないやつだよねあれね。ゴジラとかも、ね、出てるし、うん、なんか、あ、思いついたやつ全部書いていいみたいな時代だったんだよねあの頃ってね。
うん、
そうそうそうそう、うん、でだんだん厳しくなってってね。
まあ、そうですよね、
うん、
昔割とパロディって他の、ね、
うんうん、
なんか欄外になんとか先生ごめんなさいって書けば
そうそう、本当にいい時代だったよね、
進めパイレーツ。
そうそうそうそうそう、一応欄外で謝るっていう文化あったもんね。それで謝ればいいのかっていう、それで OK だったんだよね当時はね。
あ、スーパーマンいたね。
いたいた、
梅干し食べてスーパーマン、
うん、っていうかあのウルトラマンが普通に出てくんじゃん、
うん、出てくる。
あられちゃんだと、そうそうそうそうそう、あれ言ってないからね。
あ、そうなの、つぶらやさんに。
あとだから、あと水島新司さんがいるのね。もうだから本名でも思いっきり本人出てくるから、イチローとか出てくんじゃん。ああ、だからああいう、あれはだから特別枠になったけど、あれね他の漫画家がやったらアウトだよね。
当時は野球漫画とかね、
うん、長島王が平気で出てた
よ。巨人の星もガンガン出てましたもん、
ね、うん、出てる出てる、
うんうん、なんかそこはなんか、
うん、
なんて言うんだろう、その作った作品じゃないからいいんじゃないですか。イチローとか清原とかは現役でいたし、あの時、
うん、
だから OK だけど、うん、なんかそのじゃあドカベンにゴジラ出すかって出さないと。
いやあの OK ではないと思うんですよ。一度分かん出して
そのカットバスで清原君とかも無断ですからね。
無断なのあれ。
清原君無断、無断って言い方あれですけど、あの、うん、そういう今的な意味でのキャラクター商品的なものではないですよ、
ね、へえ。だって田渕君みたいなのもさ、
田
渕
君
あったじゃん、あれ本名じゃんいいのかなっていう、
どうせ同名なだけかもしれない、
あったでしょ、うん、でコミケが拡大していくにもかかわらず、うん、メジャー誌ではどんどん厳しくなってったっていうね、まあ、歴史があるよね。
まあ、メジャー誌っていうかあのゲームなんかもそうですけど、うん、あのそういう肖像権とか、うんうん、がもう厳しくなってったんですよね、うん、だから、ま、漫画だけじゃなくって、うん、ゲームとか昔結構、うんうん、あの、うん、もうちょっともじっただけでボコボコ出てたと思うんですよね、うん、スポーツ選手とか、
ねね、
うん、それ今、ま、ちょっとさすがに許されないところがあって、
なるほどね、うん、ポケモンのユンゲラー事件あったじゃん。
あ、はいはいは
い、ああいうの結構でかいよね、
う
ん、
いやそうですね、
ユリゲラーがユンゲラーを訴えたんですよ、
ユンゲラーって出てたの覚えてる？
いや覚えてない。
超能力ポケモンっていうのが出てて、うん、明らかにユリゲラーをもじってユンゲラーでも子供漫画の世界では一番よくあるやつなんだよね、うん、みんな知ってるやつをちょっとだけ書いて出してたんだけど、はい、そしたら、ま、大体みんな OK なんだよね、うん、まあいいっすよみたいな、うん、ね、ユリゲラーだけ許してくる許さなかったっていう、
スプーンあんなに
曲げるのに
曲がったことが大事、
曲がったことが大事そこは曲げないんだ
って、そこは曲げないんだって許
す、うまいこと言うなよ、まあ、面白い髪型でうまいこと言いやがって、
うまかったです、もう一回言っていいですね後半でもう一回
タイミングまでありがとうございます、う
ん、そんなミニ創作なんですけど、うん、ちょっとクロニクル的なものありますか、レイジさんの中
で。いやだからね、それでそのなんかまあなんていうかな、今そのコミケがあって、うん、DBP がどのあのこうとか言って、まあ、いろいろとあってさ、で、まあ、一気になくなんじゃねえのかとかさ、あそこが無法地帯になってるのが浮いてきた、他が厳しくなったんで、あそこがあそこだけが全部許しているっていう状態はどうなんだとか、税金はどうなんだとか、だんだんだんだんこう周りから囲い込みになってるみたいな感じがあるのと、あとオリジナル進行みたいなのが結構あって、はいはい、だからそのだいぶその立ち位置としてパロディっていうものがこう辛くなってきてる時代だなみたいなものと、あとすぐにもうあれのパクリだよねっていう、
あ
そのみんなのリテラシーが高くなればなるほど、あの知ってるでしょ、あのちょっと調べれば分かるじゃんネタ元が、うん、検索一発でネタ元がバレちゃう、うん、昔は検索できなかったから、うん、結構そこで OK だったところ、うん、まあ、気がつかなかったらいいよな、うん、みたいな緩さもあったんだけど、本当、うん、厳しくなった だけどね、まあ、そもそも言ってもこれなんか見てもらえば分かりますけど、皆さんご、ね、大好きなやつですよね、これね、これこの間も NHK が出してて、これ日本人好きだよね、ゴッホが描いた浮世絵、フランスがじゃあ日本人の文化が好きだったんだ、あの頃は俺たち上だから結局俺らの方が上じゃねえみたいな、そういうなんかいい気分にさせてくれるコンテンツの代表格だよね。でもこれはあれだよね、あの頃ジャポニズムつって、まあ、一番、まあ、ちょっとしたブームになったみたいなね、一時的なものだけどね。でこういうなんつうの、これも結局、パロディっちゃパロディです、まあパクリっちゃパクリなんだけど、それが、ゴッホ的な変化をしていくわけで、で、もう一つ有名なのが、こいつですね、奥野さん。
そうですね、
はい、
パブロさんですよね、
はい、でこれ何がミニ自創作かっていうと、でこれあの、いわゆるキュービズムの作品の一つだと言われてるんだけど、まあ一応説明しますか、
説明してください、
セザンヌ界でおなじみの、それまでの、ものの描き方っていうのは、カメラの位置が決まってて、こっちからだけ見て、でこっちの光がこっちから当たってて影がこっちに出てるからつって、で一箇所から見たカメラのものを描くっていう、だけど物の本質って何かって考えた時に、こっちから見てもこっちから見てもこっちから見てもパンダじゃん、うん、なんならだったらそれ全部同じ画面に描いちまえって言ってやったのがセザンヌで、そこから絵画が次のステージに行くと、足してんだよね、だからその、いろんな視点からっていうね、でそれは、絵画の革命だった、で美術の革命だった、でそれをやるときに視点だけじゃなくって、ピカソに至っては、俺この部分はアフリカに見えるみたいな この部分、そうそう、アビニョンの娘たちですね。だからこの部分は俺にはこう見える、こう見えるっつって、いろんな世界各国の文化の、表現方法やモチーフを、引用して、でそこを大胆に取り入れて強引にねじ込んでるんだよね。でこれは当時あの信頼している評論家や友達もお前終わったなと言って、で一人だけあれだよね、後の有名な画商になる人が、
そうそうそう、なんとか
なんとかっていう 画商さんが
だけが
認めてくれたんだけど、さすがのピカソもこれ一回折れてんだよね、心がね。でこれアトリエの奥で
眠ってて、ね、
ずっと眠ってたっていうのがアビニョンで、これの何がすげえかっていうと、角度とか見方じゃなくって引用を強引に入れ込んで、で、違った何て言うのかな、 人の、 あの違う文化から見えるものっていうものをね、こんな同じ画面に入れてい
く、
哲学的な、展開を遂げていくっていうのが、まあ、ピカソがあってっていうんでさ、でここからあの問題になるのは、あのそうやって、何かこう人が見つけた世界みたいなもの、見方みたいなものをこう取り入れてくるっていうものがあって、でそれをパクリだとかじゃ なのかミクスチャーなのか、それはオマージュなのか、いろんなこの疑問みたいなのがあって、最初に一個言っときたいのは、コミケにおける二次創作ってどういうことかっていうのを一旦分けないとダメかなと思う、ね、でこの話とコミケの話がごっちゃになってるとややこしいんだよ、またでコミケはこういったやり方でやってるのか、その二次創作をしてるのかっていうと、はいはい、この角度ではないよね。
まあまあまあ、まあ、
だからそもそもその、こうなんていうかな、見たものを、うん、俺なりに、解釈して、で取り込んでいくっていうやり方ではなくて、でその二次創作が罪かどうかっていうと、俺のあの、この間まで言ってたドール論に被るんだけど、
はい、
あのどうしても、ね、コミケってあのね、俺恋愛だと思うんだよ。あのね、漫画のキャラ、漫画に対する恋や、あのキャラクターに対する恋で、
はいはいはい、
漫画の中で見えてる部分っていうものが、クラスの中でかっこいいな、あの子、あの人見て見てて見えてるのと同じ角度で、でも本当の中身は知らない、
はい、
でそれを私が埋めてしまうっていう、要するにキャラクターのドール化で、だからこの中は空っぽですっていう状態にして、だから翼くんは空っぽな方がいいわけ。キャプテン翼の内面が描かれないからこそ、翼くんは美咲くんとあんなことができちゃうわけ翼くんは見せないけど本当は美咲くんとあんなことがしたいのよっていう、その恋する乙女が中に入るわけです、こうやって
でもサ
マーちゃんと結婚、で翼くんが美咲くんみたいな本当は僕はみたいななるっていうのから始まっている。
え、不倫ですね、もうね。
そうですよだからそういうところからの流れなんで、だからコミケの二次創作をあながち否定できないのよ、俺、我々も、うん、なぜならば愛してるから、そのキャラクターを、
いいお客さんってこと、
いいお客さんっていうか最高級のお客さんなんだよ。こっちが考えている以上の中身を勝手に入れてくれるだけでなく、
うん、
それを流通させて、ね、イメージを拡大させて、うんうん、次の産業にしてくれてるっていう、
うんうん、
だからこれをパクリっていうくくりにするのはあまりにも乱暴ではないかという、
なるほど、
ね、話でなんですよ。だから結構そのドールになりそうなキャラクターほどコミケに愛されているっていうか、
でも愛してないで商業としてやってるやつも出てきてると、
うんうんうん、
そのだから、
うん、
例えばキャプツバ、スラムダンクが同人誌で、
うん、
最初やる人はものすごい愛があって、
うん、
こんなことなってたらいいなとか、
うん、
勝手に続編作ったりとかっていうのがあるけど、なんかそれが売れるってなると、
うん、
じゃあ別に好きでもないけどそういうのやっちゃおうっていうのはやっぱ罪でしょ、
うん、そこはね
逃げます
ね、言わなきゃいけないやつそれはそこは許しちゃいけないやつですよね。
そうなんですよ、あの二次創作って別に書いてくれるのはすごいありがたいわけですよ、
はいはいはい、
で二次創作を作ること自体に何の罪もないんですよね、
はい、
あのファンアートですから、うん、だけどあの、うん、それが要するに流通していくっていうんですかね、
うん、
公開されてあの元の作品 を要するにあの、うん、魂が込めたもの、うんうん、お客さんが込めたもので、うん、作家が込めたのじゃなくてお客さんが込めてもらうのは非常にありがたいんですけど、うん、そこがだんだんこう境界がぼやけていくっていうんですかね、うんうん、そうするとやっぱり、まあ、編集の立場ですけど、うんうん、作家がコントロールしてる作品キャラクターっていうものを守らなきゃいけないっていう気持ちにはどうしてもなっちゃうんですよね、うんうん、でだからその辺がやっぱあとお金が発生したりすると、はいはい、ね、あの その辺じゃあ元はやっぱ山田さんとか、まあ、作家さんが書いたものじゃないかっていうのがあるんで、なんか それを手放しでこうよしと言えないところはちょっとありますよね、うんうん、
ロビンは戦友とかの
同人誌、僕はもう僕が作ったコンテンツで楽しんでくれれば何でもいいんで、うんうん、
お
別に金儲けでも金儲けって楽しいじゃないですか、うん、だから僕が作ったコンテンツで金が儲かるんだったらですね、金儲けしなくてもいいですし、でもそしたら出版社が怒ったら知らないですよ僕は。
あ
僕は別に
俺はいいけど
出版社がね、
そうですね、
僕あんま詳しい法律は分かんないですけど、あでも僕言ってるのはあの表現の自由をあげるから責任はお前が取れよって言ってます、
ね、ああなるほどね、
そうなんか
巨匠感パターン
巨匠感、巨匠になる準備はできてるんですよ
準備はできてんだ、
あとは巨匠が俺に追いつくだけなんですよ
そういうこと、
巨匠が追いつく
んだ、そうなんだ、
俺はもう先に行ってる
んで、ね、
巨匠がついてこないんですよね、でもだからいつか僕の作品であの金が儲かるようにするんで、みんなどんどんやってください、
これ厳密に研修の立場ってのありましたけど、うちって別に著作権持ってないんですよね、作家さんがその作品に関してどうかっていうのは全部作家さんが持ってるんですけど、はいはい、うちが持ってるのは出版契約を結ばせてもらって、その作品を出版する契約を独占的に一定期間いただくっていう、はいはい、うん、ものなんですよね、だからあのすごく厳密に言うと作家さん本人が同じ作品、うん、例えば戦友とかを書いて出版社経由じゃなくて、うん、コミケで売った場合うちとの契約に違反することになると思います、うん、それ作家本人でもそうだと思います、うんうん、ただその期間預かって2年とか3年とか預かってる期間はあの宣伝費とかもかけて雑誌に載っけて世の中に広まるように、うん、まあ、最大限努力するのがこちらの仕事っていうことなんで、うん、あの割とその二次創作に限らずですかねあのコミケっていうとあれですけど、うん、あのお金が発生する時にはやっぱり法律がいろいろ出てきちゃうなっていう、
そうだからあんま儲けると、うん、僕じゃないちゃんとした大人が怒るんだろうなって思う。だって二次創作に対して怒るの僕の仕事じゃないですか。
まあそうですよね。だからあのあれなんですよね。あのそこ例えば作家さんが書いてイベントで売りたいっていう、はいはい、でそれが作品全体にとって知名度も上がるしプラスになるだろうと思ったら、まあ別にあじゃあどうぞやってくださいっていうことも当然ありますし、うん、あの、うん、それをなんていうのかな、あの知らないとこちらはこちらで本屋さんとかで売ってるんで、あの教えてくださいよっていう。知らない間にそんなことになってるとはっていうのはちょっと困るっていうのはありますね、うん、
まあ、僕はちゃんとやってますよ、なんか僕自身はちゃんとやって
ます、巨匠感がなくなった
いや僕がなんかコミケで出すときは言って、うん、まあ、許可は多分くれなくていいんであの出しますよというだからそういう感じの風にはしています、
うん、いや その時にダメって言われなければ黙認されたっていうことだとは思うんですよね、うん、
そうですね、アニメやってた時はちょっと厳しかったですけどね、
あ、それはあのそれはあのすいません、出版社だけでは判断できないからです、
その時はぼんやりしてました、
二次創作で起こるのは山田じゃない方のレイっていう
あちらの方はね、
あちらの方は結構思ってましたよね、
はいはいはいはい、そうですね、
歌詞がどうとかっていうのを
思
ってました、
あ、
うん、男なんでね、あ、はい、男児なんで その辺のプライドはあって、あのドクロの旗をはためかせて正義のために戦うわけですからね、そうですね、僕が思うだからそのさっきのね金儲けのためにやってんのかどうかって話の前引きなんだけど、はい、その昔ねメールだ LINE だってない時代にねラブレターみたいなね恋文みたいな書いてた時代があったじゃないですか、はい、その時に夜中に書いたラブレターは朝ちゃんと見てから出せっていうのあったじゃない、
あるある、
その夜中に書いたラブレターみたいなもんだと思うんだよね同人誌って、うん、
おー
愛が溢れちゃって、うん、ついあんなことまで考えちゃってそういうのっていいよねっていう人がいるわけだよ、同じような山にかかってる、だから翼くん最高とかテニプリ大好きみたいな人の中には同じ病にかかってそれを共有する祭りがコミケなんでしょ、だからそこ止まりでいいんじゃないかなというのは思うよね、
うーん、
うーん、
だそれが実はね、なんか文化としてすげえ俺は面白いなと思うんだよね。どっかリビドーが入ってくるから生々しいし、パワーがあるんだと思うんだよね。それが今回もう来てますけどそれもまたなんかいいなというのは思うよね。そうね、あとね、だからそれで、じゃあオリジナル、パクリの話になるとすぐにオリジナルって何かって話になるじゃん、
なるな。
そもそもじゃあオリジナルなんかないですよっていうのもあるんだけど、あの実を言うと、ネタ元っていうのを選ぶのもオリジナリティなんだよね。
そうですね。
だから水木しげる先生が独特なのは、ネタ元がネタ元がディズニーではなくルドンだからなんだよ。
はいはいはいはい。
ルドンの版画とかをあの時期に、実はでもあの世代っていうのはそういうのが好きだった人いるしね、うんうん、あと大友さんがバンドデシナーでフランスの漫画から撮ってるじゃん、大友克洋って、うん、であれはみんなが手塚を見てる時に大友さん見てなかったし、白戸三平見てなかったんで、あの時代にっていう、そこの、素材の選び方みたいなものも込みで、オリジナリティじゃないのっていうさ、あとその素材をどういう風に料理するかっていうと、料理人としての腕で、これが本当に巧みであるとポップスで言うとサザンオールスターズになるわけ、山下達郎になるわけ。だからよくこの話するけど、あの取り込んだら、あれもそうだ、富樫もそうだけどね、あの取り込んだらネタ元は最初は分かるんだけど、溶けてスープになって分かんなくなっちゃうっていうくらいのやつがいいかなと。あとはね、もう一個はね、俺ね、俺っていうものの強さで結構決まる人たちがオリジナリティ強い人が多くて、諸星大二郎さんとか、
はいはいはい、
実はだから俺、うん、あるんだよ元ネタは何かしら、はいはいはい、だけど諸星になっちゃってんだよ、もう
諸星になっちゃうの
だから諸星絶対値みたいなのがあって、それは福本信行絶対値であり、あ板垣さんの絶対値でもあるわけで、
はいはいはい、
あと板垣さんも絶対値あるんだよ、まあまあまあまあ、あと荒木さんとか、うん、でああいうのがカリスマ化していくっていうか、それでああいうのはサルバドールダリと一緒で、あまりにも俺が強すぎて模倣ができない、だからそこで世代が終わるというね、一代限り、
突然変異みたいなこと
だ、一代限り。だってジョジョオマージュはかけても荒木さんそっくりの漫画家っていないでしょ、もう。だからちょっといたんだよしばらくは、だけど一子相伝っていうか
それこそユーマですね、
ユーマ突然変異で現れちゃってっていうのがあって、でこういうタイプは強い、うん、
なるほど
ね、買いが効かないもんね、
まあ、そうですね、
うん、
だからお客さんもなんかずっと、ね、うん、読み続けたいと思うし、
うんうんうん、そうそうそうそうそう、
うん、それネームのその凄さとかではなく、
うん、
そのもう独特すぎて、
うん、
っていうこと、うん、
まあ、何が独特かは人によりますよね。
あ、うん、荒木さんの独特なのは山田義弘が言ってたんだけど、うん、エビの顔を正面から見てかっこいいと思うセンスって言ってた。
お
で義弘もそれは分かるって言ってて、うんうん、で覚悟の勧め書いてた人も多分そういう人なんで、うん、そういう一派なそういう一派がいいんだよ、エビの顔を正面から見たい人たち、見たい、
ないはそれ
エビの顔を正面から見たい人じゃんっていうやつで、でこれはなんつうのかな、いろんなその例えばこの間言ってたブレードランナーは SF なのに雨が降ってる、
はい、
でロボットをレプリカントと呼ぶ、
はい、
この変換がオリジナリティ、う
ん、
でこれを先にやられたら、うわかっこいい俺もやっちゃおうつってついていく、ここからがパクリです、
フォロワーが生まれると、
そうだけどそれもいろんな要素が入っていって、であの全部で一つのスープみたいになってって、はいはいはい、っていうとそこにまたオリジナリティが現れるみたいなさ、
うんうん、
このだから、新たなる表現の発見の歴史っていうのが漫画の歴史には結構顕著で、でちょっと面白いっていうな、最近だと新海誠が書く夜の空とか雲とかっていうのは、
はいはい
はい、あの人あたりからトピックでみんな回れるようになるし、で遡ると白戸三平の草とかね、ああいうその切った後の血の飛び方っていうのも時代によって違う、
へ
え、だから吹き付けになるのかマジックで、手塚先生マジックで書くからね、
あ、
うん、あえて書くとか、ああいうやつとかで、でみんなが男子大好きな女子のパンツの視線の歴史みたいな、金井達夫からの、桂正和みたいなもうこの話すると止まんないやつ多すぎるだから本当に長い号から桂正和に至って女性の下着の表現っていうのはね、うん、格段に進歩するんだけど、それはだからやっぱりそれが好きな人が発見していくわけだよ、 この線を入れるか入れないかみたいなことをやるみたいなね、うんうん、で そういうそんなこんなであの進んでいく漫画の歴史、最後パンツの話になっちゃったですねって話ですよ。そうですね、はい、時間がないんでちょっともう一個だけ、はい、あのこれを話もしとこうかなと思って、はい、最近よく異世界物のやつ流行ってる話って言って、
はい、
で岡田さんもね異世界物しかねえじゃねえかって言い出して、
最近の漫画
は最近は最近じゃ、はい、ラノベがそうなん で、
あ
でとりあえず異世界行っとけっていうのがあって、あまりにもひどいことになってるっていうのが今の現状っていう、
はい、
で岡田さんがこの間異世界に行ったアニメ作る話作れって誰かにみんな言ってるんでなんで異世界まで行ってアニメ作ってるんだ団体よく分かんないことになってて、 でもちょっと待ってってさ、今あまりにも異世界ものが流行ってるけど、そもそも ね異世界ものっていうのはあのコンテンツの中では定番中の定番だったんじゃないかなっていう話をちょっとしようかなと思って、そうそう、でこの間言ってたクマちゃんって言ってたのがあのサンデーの少年サンデーで扱ってた異世界ものっていうのは日常があって異世界に行って戻ってくるっていうのはすごく多かった、
はいはい、
だから牛尾と虎とかそうでしょ、うん、だから
異世界
だからその、
まあ、牛尾と虎は現代にその異世界的なものが来るっていう、うん、行くのはだから犬夜叉だったり
犬夜叉もそう、
まあ、メルだったり、うんうんまあ、来る方だとガッシュとか、うんうん、がありますよね、
うんうんうん、そうそうそう、だから
現実がベースにあると
そうそうそうそう、はい、だ結構真面目なんだよね、
はい、
で
真面目
そう
異世界もので真面目
そうそうそうで異世界ってなんじゃいって最初から異世界なのがあのドクタースランプ以降の少年ジャンプなんだ
よ、ああ、うん、はいはいはい、ドラゴンボール
あそこからはだから日常には日常には帰ってきません、
ね、ああ完全に異世界なんだ
そう、うん、で少年マガジンは異世界には行きません、
え
初めの一歩なんです、一歩ずつ行くんです、現実と格闘しますから、
それ一歩だけじゃフェアリーテールとかね、
そうでフェアリーテールはあの J の難民でもあるわけだから
あれはやっぱり創作と
そういうのも大事だなっていうことで、まあ、いろいろうちのチューニングの中でもやっぱ伝統的な価値観の中で明日のジョー系譜があるわけよ、
はいはい、
明日のジョーって現実と戦ってるんだよ、灰になるまで、だからマガジンってすごくその何て言うの、地に足がついたものをちゃんとメインでやりましょうっていう文化がある、
そうなんだ、
そうでサンデーは地に足はついてるんだけどたまには遊びに行こうよっていう話
ゲットバッカーズとか全然地に足ついてない、いや
で
それ
を
ディーバーとかね、
そうそうそう、でそれを言うとそうな
の、サイコメトラーどっちだっけ、
それを言うとそうなの、だから伝統なんだけどお隣がこうなってって影響を受けてって若手の編集者が入ってって新風が入ってって、うん、らしくないものをあえてやりましょうっていう流れになってって、うん、均一化していくんだけど、うん、でもやっぱりその三種にはそういう違いはありますよね、
まあ、まあざっくりね、そう社風というかその雑誌の、う
ん、まあ、
ジャンプで絶対にマージャン漫画やらないですもんね、
うん、それは竹書房に任せてる
そこは食い合うだとあったじゃん、マガジンだと、
まあ、徹夜
ああ、
う
んうん、
それは
まあ、
まあいいや、うん、
いやそのでも ギャンブルだったり、うん、来るのが魔物じゃなくてヤンキーだっていうのはちょっとマガジンイメージ
は、ああなるほどね、
うん、
なるほどね、
うん、
そっかそっか、うん、ヤンマガもまあそんな感じですもんね、
でね、だ現代の冒険って、うん、ヤンキーじゃなければ現実の世界で冒険できなくなっちゃった、
え、
だから普通の人は冒険できないんだよ、だから異世界行くしかないんだって、
深い、
そうなの、だからドキュンがいるからよ世界には、だからドキュンのない世界はネットしかねえべってなる、
それ
みたいな流れからの
異世界も大丈夫ですか
でもこれは長いね、もうね結構そうなってから長いなっていう、だから書きにくくなった、だから日常生活の冒険が書きにくくなった、ヤンキーだじゃないと、
だから戦うとか、うん、その男の子が燃える設定ってなると、うん、そのもう戦ってるやつって誰かというとヤンキーしかいなくなっちゃって、
ヤンキーしかスポーツしかない
でヤンキーも、うん、ヤンキーももういなくなっちゃって、
そうそう、
でそうすると、ね、今ヤンジャで元ヤンっていうのやってるんですよ、
あ
ヤンキーがもういなくなっちゃったから、うん、その、うん、俺たちその元ヤンたち立ち上げるみたいな、まあ、ざっくり言うとなんかそういうもうや書くことヤンキー漫画ないんだな、
いやだから、ね、ヤンキーの、ね、求心力すごかったんだよ、うん、で80年代にヤンキーのピークがあるじゃん、でそれヤンキー一回終わるんだよバブルの時に、でその時にエンブレムテイク2ってやるんだよ 数が欲しいわけ。もう一回ヤンキーやりたい。
確かに
そうなの。でそれ寄せては返す波のようにヤンキーが
寄せては返す、
寄せては返すようにヤンキーの波が来るんだって。
あ、
そういう風になってるよね、うん、そう、
そうだから GT、うん、とかは
元ヤンでしょ。で元宮さんが、元宮宏がもう現役ヤンキーでなく元ヤンをやるしかないっていう、サラリーマン金太郎になると。元暴走族の総長、
あれも元ヤン話なんだ。
そうだから元ヤン大好きなんだみんな。
だからヤンキーマインドがないと、うん、要はその戦えないってことでしょ。
現実の中でもそのうん、そうそうそうそうそう、ヤンキーマインドがない、
殴り合うっていうことが、だから高校生の時で社会人になりました、うん、じゃあ社会と戦うみたいなあれでしょ。
そうそうそう、だからサラリーマンを舐めてやろうってなるわけ。
それか、まあ、極道の世界を描くか。
そうそう、うん、はでもその前に俺武将ものがあると思うね。
武将
もの、戦国武将ものっていうのが変化して、本宮博士になるんだよ、
はい、
だからこの地元は俺が治めるっていう。
ああ、
ドークマンポロもそうだけど、うん、とりあえず勢力拡大なんだよ。で横浜のやつらが来るからって、千葉のやつらどこどこでぶつかってみたいな、湘南爆走みたいな、そういうさ、そういうそういう世界みたいなものがあって、これはルーツを追っかけたら、それはあれでしょ、習志野の戦いになったりするわけでしょ。
ほ
う、うん。だそのマインド、そのマインドは男、そうだよ、関東書いて男と読むの人たちの心の中にはそれが残ってるから、そこを読みたい漫画読みって結構多いんだよね、うん。
いやこの間なんかアニメのシナリオの方と話してて、うん、あらゆるジャンルにヤンキーはいるっていう話をしてて、
はあ、牛島君ででっかく、でっかくない牛島君って。
いやだから
モグラもいるからね、モグラも忘れないで、
ね、本宮さんとか、ね、サラリーマンやりながらヤンキーみたいなものとか、
はいはいはい、
まあ、GTO とかも出てましたけど、ね、教師やりながらヤンキーとかっていう、で実はなんかアニメとかでもそのヤンキー的なものっていうんですかね、うん、あの仲間を守ろうだったりとか、うん、あの戦うっていうものだったりとかって、だから、
うんうんうん、泳げないけど船に乗ってどっか旅立つみたいな、うん、あれもヤンキーじゃんな。ビヨンみたいなやつもさ、
名前言ってもいい
んだよ。なんか忘れちゃったんだけど、そうそう、忘れちゃったなと思って。
いやでもそんな言いますけど、うん、レイさんの漫画にも基本的にヤンキー一人。
そうなんだよ。俺はネットヤンキーだけど今は。
今はね。
でも俺ヤンキーじゃなかったよ。でもなんか友達多かったから、そのあと80年代に青春過ごしてるからマインドはヤンキーのところあるわけ。うん、さ、なんかその友達なんかあったらいつでも行くぜみたいな、ね、熱くなるみたいなさ、おめえがやられたら俺行くからよみたいな、そうするとなんか知らないけど盛り上がるみたいなっていうのがファンタジーの世界に流れてる、そのそういうメンタリティーが、だどっかでみんなやっぱ憧れてんだよ、あいつのために体張るからよみたいな、うん、っていうのはみんなあるんじゃん。でそれはもうもはや異世界でしかできなくなっちゃったっていう。
あ、うん、いやなんかでもそれね、あの信長のシェフとか、うん、あれ一応異世界ものなんですけど、
え、マジで信長
だもんね、俺の戦国時代
タイムスリップ
した料理人が信長、うん、その当時あるだけの食材とか使って、うんうん、なんか、うん、カツ丼みたいな、
あれ陣が流行ったからだろうね。
あ、
陣が当たって
ざっくり言いますね。
その前は戦国自衛隊からの流れがあるからね。
戦国自衛隊は、
戦国自衛隊は角川映画でね、そういえばね、角川映画で、ね、そうそうそうそう、春樹さんのことだけどね。
ロビンはだって異世界ものだよね、うん、基本的に。
そうですね、戦友は異世界ものなんですけど、あれはなんかまんまファンタジーが戦友やり始めるときにあんま少なくなってて、今まんまファンタジーってダサいんじゃないかってなって、じゃあやろっかってやって、うん、
あ、逆にね。
そしたら結構増えてきたんで、あれ、まあ、まあ何が話したかったの僕は。
何しちゃった、
そう、走り出したけど迷子になったから
。あ、いや、つうか戻ってこなかったら異世界じゃないみたいにも思うよね、ファンタジーと。だから異世界っていう以上は現実があって異の世界に行ってるっていう、そうそうそう、だから戻ってくるか来ないかっていうのが大きくて、だからそのドクタースランプは異世界ものかって言ったらそうじゃないでしょ。でもハリーポッターは異世界ものじゃん、現実があって向こう行くから。
異世界ものっていうのは現実があって、
そうそうそうそうそう
そう、別の世界があるから異世界もの、
ね、そうそうそうそう、だからそれ
ファンタジーとは違うん、
そうだから、うん、あのアリス、不思議の国のアリス、
はいはい、
だからあの、
うん、あ、だから
とか、あとオズの魔法使いとか、うん、ああいう風になんか最後には戻ってくるとか、行っちゃって帰れないとか、これはネバーエンディングストーリー、あのエンデーとか、うん、ミハイルエンデーとか書いてたやつとか結構多いなっていうさ、うん、
昔からありますよね、
昔からある、
浦島太郎とかもね、
あ、浦島太郎そうだよね、うんうん、そう、だから
桃太郎もそうだよ、
あ、そうか、
異世界だ、ハリーポッターは異世界だけど、ロードオブザリングはファンタジーなんだね、だから向こう行ったっきりだから、 最初から。
最初から。
だから、労働者リーグは、
住民ってことでしょ。
そう、こっちの世界に戻ってこないじゃん。
うん、
だから、あれはファンタジーっていう。
十二国旗とかは異世界ものなんですよ。
十二国旗？あれそう、そう。
小野冬美の、
うんうん、
ご存知ない。
え、知ってます
よ、ね。だからさ、
植木を紹介するな、お前。
うるせえやつらはあれ来た感じなの。
まあ、来た感じですね。
来た感じ。
あれ異世界来る
か。異世界から来てんだ。宇宙人ものも一
種だから。逆側から異世界ものなんですよ。
そうだよね。
うん。
ああ、
来る
逆に。
ラムちゃんからしたら異世界ものなんですよね。
ビデオガールも。
ラムちゃんからしたら異世界。
ビデオガールも、まあ異世界。
あれ向こうから来てんじゃないの。違うの。
あれ何なんだろう。でもあれ、うん、異世界。
うん。
うん。なるほどね。
うんうん、
まあ、昔からね、ドラえもんとか藤子さんから、
はいはい、
うん、ああ女神様とかね、あの異世界からやってくるっていう、うん、だから それはそれでやっぱり一ジャンルね、結構な、うん、ものとしてあるのかなと思いますね、うん、
なんか、
うん、
どうでもいい話ですけど、
うん、
異世界から異世界に行くものってないんですか。
それファンタジーじゃない
なんかいろんな
最初から
星の王子様、
星の王子
様なるほど、
ね、
スリーナイン、
うん、星と星は異世界みたいなもんかみたいな。
銀河鉄道の夜は違うか、
あれは白世界だからね、
うん、
まあそうか、
うんうんで思うのが、だからあの70年代に結構その松本零士がさっきのレ、ね、言ったけど、あの四畳半の襖を開けると異世界っていうのをずいぶん書いてて、でそういう流れで言うと70年代はファンタジーで異世界に行きたいなっていう時代があって、オカルトが流行っていて、でそう考えるとオイルショックがあって不景気になると異世界なんじゃねえのっていうなんかざっくりとしたなんか感じもあるよなっていうのはあるよなっていう、なんかあの夜と霧っていうね小説読みました、うんうん、
夜と霧って
何、ね、あのアウシュビッツの話、
はい、
うん、で体験記みたいなの、ほいでみんなその地獄みたいな生活で明日死ぬかもしれないっていうんだけど、うん、オペラ歌手はそこでオペラを歌い、詩人は詩を読むという、
はい、
でそこで一つ異世界が生まれた、それによって救われてたみたいな、
うん、
だ俺は多分今アニメがやラノベが異世界 に行くっていうのはもう本当に現実がアウシュビッツ化してんじゃねえのっていう感じで、
すごい
やばい話をしまして、いよいよ、じゃあ本編に入ります
そんな重たい話がある、まだダンケルクの方が
それくらい現実
は、
いやなんかだからその辺でなんかあんまり批判できないんだよね、そのだから異世界ものだらけじゃねえかっていう裏側には何があるのかっていう時に、80年代や90年代はまだ異世界行かなくても済んだので、うん、ゲワイ、
まあ
ね、とか新宿とかでね遊べたからね、まだね、
もう一個明るくしようと思うんだったら、ね、どっか違う世界に行くっていうのは割とアメリカ文学のメインストリームっていうんですか ね、
ね、
アックルベリーフィンとかそうなんですけど、
うん、
あの、逃げる、新しい新世界に行くっていうのが、
うんうんうん、
だから実は その、まあ、そういうブームってあるんだろうと、
うんうん、西へ向かうぞマニフェストディスティニー、
うんうん
うん、
フロンティア、
フロンティアスピリッツ、
うんうん、
あ、
うん、アウシュビッツではいいかなと。
あ、そうですね。やべ、単独にフォローされました。ちょっとちょっとチューニングが変わりましたね。いきますか。
はい。
お待たせしました。
言うことない。
はいはい、いやなんかポンポンみんな横文字が出てきてかっこいいなって。全然僕そんな横文字キュンキュン出てこないですけど、プリンアラモードぐらいしか言えない。
キャラメルマキアート。
あ、キャラメルマキアート。ショートホットで。
一番長い単語ね。
そんなわけ
ね、巨匠いいな、
巨匠いいな、
いやでも面白い漫画家ランキングには入んなかったですけどね、
うん、え、何ですかそれ、
ヤンさんの
見てる
それは
めっちゃ見てますね、
それは森さんちょっと、
いやでも本当ランキングした人たちは違いますからね、僕なんだかんだでアクセル踏めるとこしか踏まないですからねダロさんとかとんでもないところでアクセル踏み始めますし、ワン君とか踏んでねえはずなのにすげえカーブ曲がってますから
踏んでねえん
だ、多分違う根本が、多分普通の家庭で育っちゃったのかなみたいな
2017年度なんで、前回2018年度は絶対
ああ
されてるはずです、
はい、
毎年やるんですか
意外と気にしてるんですよ、
いや気にはしてない
ですよ、いやでもだってまだレイさんは出会ったことない漫画めっちゃいますからね、
あ、そうね、
だって富樫さんとか来年やったら多分来てますよ、
え、何が？あ、ハンター、ハンターの。あ、来てくれたら？
いや、違う違う。
え？
いや、2018年度版。
うん。あ、俺が思う面白い漫画
家ランキング。漫画家ランキング。もう、富樫さん。
いや、応援したい漫画家ランキングだからね、あっちは。面白いかどうか会ってみなきゃ分かんないけどね。いつでも来いよ、
富樫さ
ん。いつでもいいから、ワニに連絡してね。はい、待ってまーす。
またヤンキー出てますよ。
すぐ出ちゃうからね。
とか言ってな、元宮先生とか来たら絶対来る。ガチガチ。何も言えない全部読んでます、
はいはい、その前にね江川先生呼ばないと
じゃあハンターハンターより面白いこれを
やりましょう
これなんだちょっと待ってみんな待
ってたということでちょっと無料部分から噛んじゃうんですけど、いきたいと思います
はい、
じゃあまずどこからいきましょうか、うんとりあえずノミネートというかレイさんができ
る限りなんと応募作44作ありがとうございましたそりゃ泣くわでね申し訳ないこんなグダグダな話をしながら言うのもなんですが全部ちゃんとあの見せるわけにいかないちゃんと見せられるねみんなが読める場所を用意しますんでそれを見てもらって
そうなんです今日の24時、はい、夜12時に全部ピクシブで公開しますんで、うん
はい、応募作全部です
あの、はい、そでまあレギュレーションからいきますと、うん、今日5作選んでいただいて、うん、皆さんに、うん、でそれはもうあの
俺が3つクマちゃん賞、ロビン賞、それぞれ一つ。
この5作は、同人誌に入ります。
優勝です。
で、全部で8作なんで、残り3作は皆さんのそのピクシブを読んでいただいて、うんまあ、気に入ったやつ、うん。投票なのこれは。どういう？
どうしましょう。
まあ一番ビューが多いやつかなやっぱ。見てるやつの方がいいんじゃないかな。ね。
うん。
まあ、そんな感じで、
うん、
よろしくお願いします。
うんうん、
ではでは、
うん
行きますかね。
でね。これはやべえなと思ったやつを順番に僕が紹介してい きます、
はい、
で最後に僕の3つその2人それぞれ1つずつ選んでっていうのをこの流れでやりますけども、はい、まず最初ですけどねなんとですねゴールドパンサーズを、やってくれた方がいるんですが、
はいはい、
ゴールドパンサーズ、皆さん知らないでしょうかざっくり説明しますと男ばっかり出てくる話です
めちゃくちゃ面白いね。
めちゃくちゃ面白いです、めちゃくちゃサッカーの上手い男が世界中に11人隠し子を作ってなぜかそれが全員男だったって話でねだから全員11人全員がハーフですその男とのだけどそれぞれの国籍が違ってこれが一つのチームにまとまって戦うというわけのわかんない漫画なんですが
天皇杯に出るって
天皇杯が出る、うん、で ここに出てるキャラクターの中には何人か美形キャラがいるんですがこういうものを扱ってくれたら嬉しいなと思って雑同人誌っていう感じのやつが来ましたのでそれからまず見てもらいますはいこれですね、は
い、何番でしょう、
はい2番です
2番
はい
ホテルローズパンサー、
はい、いきなりこの映画出てます
、これは、
はい、ゴールパンです、はい、ゴールドパンサー
ケッテン忍さんの作品ですね、
はい
ちょっと一言、
はい、
ゴールドパンサーズの二次創作漫画です、
はい
先生、おっくん、しみちゃん、ゲストの皆さんこんにちはいつも放送楽しく拝見しています、うん今回ゴールドパンサーズの二次創作漫画を作成しましたよろしくお願いしますということなんですけれども、
はいそれですね、
このゲッテンさんなんと4作
はい、そのうちの、まあ、大体基本的に一発ネタでらしいやつなんで、
はい、
まず序盤、ね、2つちょっと見てもらいますまずこうなっておりますそして、これね縛られてるのはねこれ春といってねドイツ人のガーディアンをやってる、まあ、その親衛隊をやってる結構真面目でいいやつですで縛ってるこのメガネの人はシミちゃんじゃないですこの人はダキっていう中国のミッドフィールダーですね、それをこんないきなりこうですからねで、お前の本性を見せてやるとこんなような感じなんですねこれはいねで、まあ、こんなキャラなんですでこれこうなります
こんなキャラなんですか
はい、全然こんなキャラじゃないですそしてやられてる春もこんなキャラでも全くないですチワワやこれは多分俺のチワワ好きからですね、うん、はいはいそう人生相談をするキャラなんですねダキはねはい
はい、おちょうど、
はい、
あの陰部を隠してますね
はい、はい、これはなかなかあいいですねこれはい、で、うん、俺の心はときめかないと受けで言ってますねで王子のようなっつってでここでですねゴールパン読んでないゴールドパンサーズ読んでない人は完全に置き去りになるこうなりますこれは読んでないとわからないですこれはイングランドのロジーという男が奥は知ってますよね、うん、っていうので
おめえを守ってやるっていうセリフは、ゴールドパンサーズ3巻のセリフをそのまま使ってますね。ありがとうございます。ありがとうございました。
これラストのページってことですよね。
そうです。
あーんで。
これが同人誌です。
これがまあ基本ラインであるんだと。
はい、そうです。
いうことを確認して。
ここで、みんなちょっと一旦楽になってもらいました。ありがとうございます。
ありがとうございます、ゲ
ッテンさん。はいはい。続いてこの作品をですね、我らがクゼさんに、同じ作者の、この作品ですね、を、クゼさんに、ちょっと、はい、読み聞かせしてもらってよろしいですか。
何番でしょう。
はい、お願いします。4番です。
4番、こちらもゲッテン忍さん、理性シス、はい、という作品ですね、はい、シカーダの二次創作漫画です、
は
い、ということで、
シカード来ました、はい、お願いします。
俺の脳内よりニュースをお送りします。現在俺の脳内では謎の美少女ロルカさんの出現によって理性と本能の戦争が依然として勃発しています。よく頑張った理性よ。だが貴様も次の一撃で終わりだ。ここでくたばるわけにはいかない。ここで俺がくたばれば俺の本体がロルカさんにスケベな行為をしてしまう。理性よ、貴様は脳内を煩悩で満たし理性の全てを破壊すると言われる。バから始まる破滅の呪文をご存知かな。まさか本の貴様、その呪文を唱え俺を跡形もなく壊滅させるつもりか。
ケツナメ。
そうだ、その呪文だけは絶対にダメだ。その呪文を唱えた者の逸話を聞いたことがある。とある男はその呪文を唱え、ありとあらゆる女性にちょうどいいおっぱいだねと言いまくる。
聞いたことある。
とある男はその呪文を唱え、神の娘の尻を踏んだという。
聞いたことある。
そこまで分かっているならなおさらだ。さあ読者の皆さん、ご唱和ください。バナーグッハ
ー。ありがとうございます。
これが同人誌です。
これめっちゃ笑ってる。
これはそのあれですね、シカーダの同人であると同時にこのヤンさんの同人にもなってると。いやー、遊ぶねーみんな。
いや、なんかもうクゼのために書いてくれたような作品だったね。じゃあ奥君、じゃあ、続いてシカーダでやってくれた、12番目、これはね結構シーバージンちゃんと見てくれてる人っぽいんで、
12番、エントリーナンバー12番、はい、シカーダ猫を0話って言うとかの、うん、ナンバー000、猫を助けて違う明日という作品ですね。稲田光一さんの作品です。作品についてちょっとヤンさん漫画大賞という祭りに自分も参加したいと思い勢いで書いてしまいました。荒削りですが誰かが少しでも面白がってくれたら幸いです、というこちらの作品なんですけれども、
これもいいですよ、お願いします。
誰が
これ、あのお願いできますか。はい、
言いますよ。
お願いします。
にゃっ。おっぱい。
よーレム、今日も女とデートか。くぅ、こいつは俺が一度も女と付き合ったことないの知ってて。くそ、俺は諦めたんだ。何もない俺を好きになってくれる女なんて。ばっ。俺の貴重な食料。こら、待て、危ない。バカ野郎、危ねえな、この野郎。ああ、よかった。お前、助か。あれ幻覚、俺死ぬのか。だって猫が、どうせ死ぬならおっぱい最後にこのマシュマロおっぱいを。お前首はないけど野良か。うち来るか。よし、今日からお前はマシュマロだ。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
これがなんと第前夜探というか、これあるですね。
そうですね、マシュマロの正体が今分かってしまった。俺たちも知らなかったんだけど。まさかあんな、しかも今のこのご時世で。ニャーと来ています
。稲田君は初めて描いたのかな。すごいね、絵が、ね、うん、安定感のある絵があれでしたけど、
すごいね。
すごいですね。
うんうん、そしてもう一個ね、27番をお願いします。はい、
飛ぶね。
シカダトリビュート。
おお、マジ？シカダトリビュート。名もなきモブの歌。加藤オズワルド。
聞いたことある前回チャンピオンですね。
はい、
来た、
先生、おっくん、こんばんは。ファミリーの皆さん、こんばんは。毎度楽しく拝見させていただいてます。第2回ヤムさん漫画大賞ということで、前回に引き続き応募させていただきます。今回は、二次創作ということで悩んだんですが、何かと縁のある鹿畑を選びました。僕はいつも漫画を書くときにテーマ曲を決めて書くんですが、今回はブルーハーツの人に優しくを聞きながら書きました。楽しんでいただけたら幸いです。届け優しい歌ということで、加藤オズワルドさんの作品です。
締めも良かったです
ね。うん、名もなきモブの歌ということでね。
あ、これな、クゼさんしか無理じゃないですかね。
これ全部読み聞かせ
読み聞かせいるんですか。
あ、これやばいですよ。
たく、あのクソ店長、二言目には首首言いやがって。
うまいな、
こっちがやめられねえの知ってて足元見やがって。ゲッ、入りの時間過ぎてんじゃねえか。ってここどこだよ。さっきまで俺いつもの道にいたよな。いやだ、
遠くに子供がいます、
ね、待ちやがれ。終わりだよ、この化け物が。なんなんだよ、こいつは物騒なもん振り回しやがって。ありがとう、お兄ちゃん。
お兄ちゃん、
ああ、まだローン残ってんのに。一緒に来て。じいちゃんならきっと直せるよ。え？おお、バッチリだ。サンキューじいさん、助かったぜ。なーに、この子の命に比べたらお安い御用だよ。それにそんな博物館級の代物を修理できるなんて嬉しかったよ。博物館級ってそんなすげえもんなのか、これ。ん？どうした？お願いがあるんだ。姉ちゃん、来たよ。また来てくれたのね。嬉しい。ありがとう。え？また？お邪魔します。早速歌って。おう！姉ちゃん、喜んでくれたみたいだな。うん。久しぶりに笑った顔見られて僕も嬉しかった。おい、大丈夫か？うん。ちょっと、疲れちゃった。そこ座れよ。お、ヒーロー漫画相当読み込んでるな。好きなんだ。うん、大切なものなんだ。かっこいいもんな。俺も子供の頃憧れたよ。ごめんね。うん？ああ、ライブのことか。気にすんなよ。入りの時間とっくに過ぎてたし、どうせ客なんか一人もいないんだ。むしろお前らのために歌えてよかったよ。じゃ、俺帰るわ。うん。ありがとう。お兄ちゃん。
気が来そう。にゃにゃにゃにゃにゃにゃ。なるほどね。どうですか、くまさん。
うん、いや、なんかすごいいい話っていうか、うん、あの、多少分かりづらいとかあるかなと思うんですけれども、まあ、それは置いといても、なんか、あの、うん。こういうのってやっぱ書く人の内面出るなっていう、
はいはい、
優しい感じっていうんですかね。
レイさん、これ選んだのは、うん、
やばいよね。
やばいよね。
どういう意味ですか。
やばいな、分かってんなっていうね、うん、いや、なんか鹿畑だって、
はい、
漫画の世界を、まあ、そのなんていうかな、漫画の世界のものを現実化させる力のある能力がある少女、うん、いや、子供が出てくるっていう話なんだけどさ、まあ、そうすると大体さ、まあ、ロボットとか、まず武器とかガジェットみたいなものになりがちなんだけど、まあ、人間も出せるよっていう、でそういう風に書いてくれた人が何人かいてくれて、でこの書き方はなかなか憎いのが、
うん、
モブの中にもっていう話だ、ね、だから背景にいる一人一人にも命がありますよ、はいはいはい、それすら引き上げるっていうか引っ張り出せることができる力があるっていうのに言ってるところがさすがだよなっていうね、
うん
うんうんうん、あとこの無国籍感相変わらず
あー、オズのね、
そう、うんうん、もう ねカルピスなんとか劇場だよね。
カルピスなんとか劇場、
あ、じゃあ
何
ですか、ハウスだ、
ハウスです。
なぜカルピスになったの
か。レイさん、ハウスです。
ハウスだ、ハウスだ、ハウスだったな。よし
ハウスだったな。よ
し、じゃあ限定に行く前にもう一つちょっと、じゃあせっかくなんで、無料で、やりたいです
、ね、なるほどね、うん、いや、やっぱ、
あ、そういえば反則のやつ一人いたんで、
反則、
本当は無料でやりたかったんだけど限定でやります。なぜかというと、青い炎のキャラクターがなぜか炎モユルがなぜかシカーダの中に入ってきてるという反則技を使ってきたやつがいるので面白いんで限定で見せます。
あ、それ限定で、ね、
限定で、はいはいはい、その前にこれやってっていう感じで、はいはいはい、
何番でしょう、
はい、15番のニケコイです。 ニケ恋
なんとニケっていうねあのロルカのお姉ちゃんの話です。
ああ、はいはいはい、
そのキャラクターは後々大変に重要なキャラクターなので結構ちゃんと察してくれて、でしかもこのキャラクターはあの意外と内面と行動がちぐはぐになってしまっているというキャラクターなのでツンデレみたいな感じなんで、うん、その辺が結構ちゃんと届いてる感じがあって、はい、
タイトルニケ恋、ペンネーム西山さきさんかな、はい、センさんかな、はい、山田礼二先生の漫画のキャラクターも設定も全く生かすことができず、これが人気創作と言えるのか甚だ疑問ではありますが何とぞ何とぞご容赦ください。ヤンさん最高ですということで、西山さん
ニケ恋じゃないですね、ニケの恋でニケ恋です
ね、ニケ恋ですね、
はいはいはい、はい、これもあれですか、
あれ読みます、
読んでもらいます
か、
お願いします、
読んでもらうといいね。
漫画の所持が法律で禁止されていることはみんなも知ってると思いますが、今日はその漫画がいかに教育に悪い影響を及ぼしこの国を堕落させたか、私は知っている。実際の表現を見ながら学んでいきます。こんなものからこんなものまで、あなたが授業中いつもこのような下品な表現が当たり前のように使われていました。えぐい、エロい、
これ効果ですね、
はい、落書きに夢中なこと、私は知っている。何書いてたんだよ漫画バカだこいつあなたが小さなことによく気がつくこと、髪切った、お前だけだよ気づいてくれたの。私は知っている、あなたの視線の先にいつも誰がいるのか、ねえ聞いてる、え、うん、私は、なあこれ君のだろ、髪留め、あ、え、うん、あ、ありが、東山飯行こう、おう、私は知っているこの気持ちが何なのか、君は知らないだろう、ずっと見ていたかった、ねえ聞いてる、え、うん、だけどできなかった、君と目が合ってしまうから、いつかあなたに、いつか君に伝えられるだろうか。
全然前世ですか来ましたね、ありがとうございますクレさん、いやいいじゃないですか大倉さんどうですか、
さなんつうか、うん、いいですね、
なんかねあの東山光雅っていうあのアリエネに出てくる非常に不器用なキャラクターがいるんだけど、うんうん、そのキャラクターと同じ不器用なキャラクターの2系をぶつけてるところがなかなか良かったですよね。
なんかそのシカーダの世界っていうことでの、うんうんうん、なんかそういう設定ではなくて、なく、ね、キャラクターキャラクターをこの架空の世界で出会わせる、うんうんうん、これもだから同人誌でしかできないことだなとやっぱ思いますし、それをなんかみんなが淡い恋心とかっていう部分で共感もできるから、すごく食べやすく料理してくれてるなってい
う感じがして、
これねこういうのレイさんは書けないですもんねこういう ポエジーというか
やってみる、
これ女性なのかな男性なのかな、なんかその辺が気になるところですけど、ね、
うん、うんうん、行けよってなるからね俺ね、なる血だらけになって行けよみたいになるからね、すぐなるから、ね、
若干苦言を呈したいのが、
うん、なんすか、
クゼの呼び方がね、
よしじゃあ、後半は奥野さんが、
いやいいんだよ、
楽しみだな、
すごくいいと思う、難しいだね、その読んでるから。ちなみに、クゼはあの今、即興です、うん、何を読んでって言われるか、全くあの聞かされてないんで、
さすがだね、うん、
さすが、
さすが、演出家。
ちょっと上手すぎて面白くなっちゃう、
俺が言うとそれなんかもう情感がすごい来るから
ロビン読むかって来てますけどどうするの、どうするの、後半は期待できるんですか、
ね、はい、俺読んだらみんな涙で見えなくなっちゃう、
おいおい振られちゃったよどうしようかな
そうというか読み聞かせするもんじゃないから別の企画読み聞かせるためだったら読み聞かせ用に多分みんな漫画書いてると思うんで。
そうね、うん、そういう方はちょっとじゃあ音声をミュートして。
読み聞かせやる気はねえ。やめる気ねえんだ。
池越えすげえ読み聞かせに合ってました。
確かにこれはあったね。
妖怪はすごいよかった、
ね、すごい空気がすごかった、
よかったよ、
うん、行間行間、
うんうん、これ
相変わらずねレベルが高い、うん、本当に、う
ん
う
ん、絵もほんまかったですけど何者なんですかね。
何者なんだろう ね、
そうね、コピーでいいとこちゃんと書いてたしすげえなってました。僕コピーしちゃいます。
こういうとこ見るね。
さすが
すが、
ということで、
はい、じゃあちょっと後半いきますか。後半で後半と後半はね、ケムフレの話もちょっとする感じ
するんですね。
はい、それとあと後半結構すごいのが、まあ、
こういう作品が基本的に来てるんで、うん、
いやすげえよ、うん、
まあ、一体何がね、うん、まあ、今紹介した中からかもしれませんけれども、一体何が選ばれるのか、
うん、って
今日もう決まっちゃうんでね、ぜひぜひ、うん、そして、うん、じゃあこの辺で有料に行くんですけれども、はい、次回10月4日は、うん、さあやってまいりました、ヤンさん本当に3周年記念、まあ、4年目突入第1回目、
今日がちょうど3周年、
今日がちょうど3周年で、そのまあ総括として来週もうみんなで一緒に、うん、
お祭り
やろうぜということで、うんうん、阿佐ヶ谷ロフト A でもうこれ、うん、完売しちゃいました、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
みんなもう本当にありがとうございます、
みんなでお祝いしましょう、
うん、なんと発表してませんけれども、うん、スペシャルゲスト、うん、イニシャル D さんがついにやっていらっしゃいますので、
はい、
みんなでワイワイ盛り上げていきたいなと思っております。何をやるかと言いますとですね、ヤンさんこの3周年を振り返りながら、うん、あの時何があったっけとか、うん、裏話も含め、うん、いろいろやっていく中で、うん、レイジさんがどういう風に変わっていったのかっていうのを、うん、まあ、時系列という感じで追いかけていく、うん、まあまあ本当のメタラーになったと、
メタラーになったね、
うん、っていうのを紐解く、ね、山田レイジのヤンさんクロニクルですよね、うん、これはつまりね、うんうん、ということでよろしくお願いします、うん、
よし、
サイン会がございます、うん、6時半、うん、オープンと同時に、うん、またしてもサイン会をします、うん、ものにまた、
うん、
あの携帯ケースとか、うん、まあ何でもいい、うん、かけるものな
ん
か硬いやつ、
うんうん、あかければ何でもいいよ、
かければ何でもいい、
あのマグカップとか、
ただちょっと、うん、あの漫画は、うん、
今回は、シカーダのみです、
うん、シカーダのみなんですけど、シカーダサイン本を、売ってますんでそれ買ってください、うん、なので物にしかサインしません。
はい。
言い方、
はい、はい、
よろしくお願いします、そして、ヤンさんグッズも、同時に販売しておりますので、はい、T シャツとか、まあ、CD ももちろんありますんでね、うん、増刷かけてやってますんで、ぜひぜひ皆さん、はい、お買い求めいただければと思っております、そして3周年その企画、
ユーマレホンも OK だよ、うん、
ヤンさん振り返るということで3周年記念のアンケートをやっております。こちらはですね、10月1日の締め切りになっております。面白い回、勉強になった回、自己回とありますので、うんうん、この3つと、あと、まあ、ヤンさんへのメッセージを、お寄せいただければと思います、その中からアンケートを応募してくれた中からですね、抽選で、前回はアッコ先生 の、 あのサイン色紙、クラゲ姫完結記念のサイン色紙と、たられば最終巻サイン本もありますので、そちらをプレゼントしたいなと思っております。我々からも超豪華プレゼントが、なんとしみちゃんからは手作りの
は、はい、
デニムのね、はい、今作ってるんでしょ、そうです、
鋭意制作中、
鋭意制作中 の、
はい、
あのメタルジャケットが完成するんで、
はい、
それを物々交換で何かと交換するということです。
そうですよ。
でも久世さんから当日発表で、
はい、
僕からもあの何かしら、ロビンには後でちょっとサインをいただいてもいいですか、
はい。
そんな感じでロビンは何くれるのかって、
そうですね、じゃあシカーダにサインして。
でそれ前もやったよね。それ面白いからやろう。そんな感じでやろうかなと思ってますんで、ぜひ皆さんアンケートもよろしくお願いします。なんか他言うことありましたっけ、ありましたっけ、なんか
来週もよろしく、
来週もよろしくか、うん、6時半オープンなんでね、はい、で放送は8時からジャストから始まりますんで、皆さん同じ時間なんでよろしくお願いします。
はい、引き続きよろしくお願いします。
ではでは、じゃあね、後半いきます。アサルビスタ
ベイベー、
はい、聞いてました。